見て、このおぎはぎめっちゃいい、
ね。あ、最高じゃん。と、もう。
でも最高でしょ。
最高じゃん。え、ちょっと待って、スクショするわ。
待って、顔消えてるんだよね、私のが。
あ、そこら辺がいい。あ、ちょちょちょちょ、あ、もうちょっと後ろ、後ろ下がって、後ろ下がって。もうちょっと上上がって。後ろ、こっちこっち。あ、そうそうそうそうそう。じゃ、ちょっと顔斜めにすると可愛かったよ。逆。逆逆、顔の向きが。あ、そうそう、そうそうそう。いいよ。
イェーイ、おぎやはぎです。おぎやはぎになりたい。おぎやはぎになりたいということですね。ちょっと待ってね。え、あのさ、さっきさ、会社の派遣会社の偉い人、うん、派遣会社じゃない、職場の偉い人からさ、電話が来てさ、うん、明日急にさ、職場に出勤になったの。怖くない？
なんで？なんで？なんで？
わかんない。
急じゃない？
パソコンをみんな持って帰って在宅ワークしてるんだけど、
うん。
全員集まるってことは、お休みになるのかなと思って、これから。
あー、それを、でもそれをさ、伝えるためにさ、やるっていうのもなんか、あれじゃない？
そうだよね、言うよね、普通。
え、だって、それ言って映るかもしんないわけでしょ？
え、そうそうそう。え、このタイミングで出勤？めっちゃ怖いんだけど、明日。なんかあんのかな？なんかサボってんのがバレたのかな？効率が落ちてますよね。
そういう、お叱りの。
そんな大人でそんな怒られることある？ないよね。普通に、だって
言ってんのもちゃんと。
怖いわ。はい、ということで。
はい。
今日は、4月の23日、木曜日、11時19分です、はい。どうも、こんばんは。
こんばんは。
どうもどうも。
今日もコロナ日和ですね。
どういうことですか？絶賛コロナ日和ですね。
絶賛コロナ日和ですよ。
え、一個さ、シェアしたいニュースがあるんだけど、私、今日。
はいはいはい、ぜひ。
BBC ニュースのね、LINE に登録してるんだけど、
はい。
変な夢を見た？それはあなただけじゃない。ロックダウンの影響っていうニュースがあって、
はいはいはい。
なんかコロナでロックダウンしてるせいで、変な夢を見る人が増えてるんだって。
うんうんうん。
それなんか SNS で、たくさんの人が言ってるみたいなニュースなんだけど、私も今日の朝、うん、めっちゃ鮮明な夢を見たの、うん、まさにってなって、
うん、
みんなそうなんだと思ったんだけど、どう？
え、待って、どういう夢？ってそんな夢見てないよ。
なんかすっごいリアルな夢を見たの。すごいリアルっていうか、すごいよく覚えてる、鮮明に、
うん、うん
うん。でもなんかこれよくなんか映像付きで
鮮明に見た夢、ん？ごめんなさい。え？どういうこと？え、コロナのロックダウンの夢を見るってこと？
え、違う違う。なんか見た夢の内容をめちゃめちゃよく覚えてて、すごいそれがなんか現実味がある夢なの。
あー。
で、なんでかっていうのは、ロックダウンのせいで、いつもより睡眠時間が長くなってる人が多いのと、
うん、
不安とかがある人は、眠れないみたいな。浅い眠りになりがちみたいな、すごい画面なんだけど今そう、
あー、なるほどね。
私も今日ね、アメリカのね、
うん、
な
ん
かアメリカっていうことだけこう分かってる状態で夢を見たの。アメリカのちょっと多分、うん、田舎の町にあるでっかい倉庫で、
うん、
にアンナ小島と2人でその倉庫にいて、
うん、
私が壊れたチャリを拾ってきて、チャリ修理して、うん、乗れたってやってたら、うん、大学のサークルの友達二人が来て、これあったよって言って、ボロボロの充電コードを持ってきてくれて、うん、あ、それもう使わないわってなった後に、小島んなとバイトしてた時にいた、一緒に働いてたおばさんが来て、うん、結局そのおばさんの息子さんのチャリを私が拾ってたっていう夢を見たの。それがすっごいリアルだったの。
すごいリアルだけどさ。
うん。
いや、すごいリアルだよね。
何の夢っていう 夢なんだけど、あ、すごいおぎやはぎいっぱいいる。ズームの背景で遊ぶのに。やっぱおぎやはぎっていいよね。
それで、夢は？
あ、今何の話したっけ？
小島アンナと夢で、バイトの、バイト先のチャリを。
そう。で、その息子さんのチャリを私が拾ってて、あ、どうもすいません、みたいな話をした後に、うん、倉庫がすごいでっかく、でっかい倉庫で、
うん、
なんかその、チャリ取ってきますわ、みたいな。まあ、私、全然、なんかいいよ、みたいな感じだったんで、チャリ取ってきますって言って、奥の方、倉庫の奥の方に入ってったら、チャリの、うん、なんか、あれは何だったんだろう。なんか部品の上にシャボン玉が3つ、シャボン玉の、シャボン液の入れ物が3つポンポンポンって並んでて、それがすごいいい感じだったから、フィルムカメラをごそごそってカバンから出して、フィルムカメラで撮るっていうところで目が覚めた。
めっちゃ覚えてるね。
そうなの。すっげー覚えてて、しかもなんかすごいね、夕方の感じで、広い倉庫で、なんかちょっと土ぼこりみたいな乾燥してて、すごいいい感じの雰囲気の夢だったの、それがまた。
なんかノスタルジーな雰囲気が漂ってる。
そう、ノスタルジーだった。うん、もう良すぎてなかなか起きたくなかったもん。で、すごかったな、すごい鮮明だったなって思ってたら、今日 BBC のニュースでこれが来たから、あ、みんなそうなんだって。なんか多いんだって。
鮮明に
思っちゃった。そう。あ、わかるわかる、私今日そうだったわ。思ったっていう話でした。
夢か。
でも、ヒハ、そんな、あれだもんね。ちゃんと仕事してるもんね、外でね。
そうっす。よくない。よくないですね。
うん、私も明日出勤するんでね。
うん。まじこの。いや、だから夢は、割と見る方だけど、うん、普段から。そんな鮮明のは見てないけど、すっごい覚えてる。覚えてるっていうか、その、出来事として覚えてる夢が最近あったのは、
うん、
なんかすっごいエロい夢を見たの。
ラジオ屋さんごっこでもその話してたよ。ちょっと待って、その回聞いてないけど、つーちゃん言ってた。
すっごいエロい夢を見て、
うん。みんななんかエロい夢を見る時期なの、この時期。すごいね。
なんか、こんな夢ほぼ、いや、見ないよね、みたいな。
すごい。
なんか、エロい夢って言うとなんか、エロい夢っていうか、なんか、普通に、エッチしてるの、夢の中
で。ああ、そうなんだ。
でも待って、相手は彼氏なの。
うん、ああ、あれ、すごい健全だね。
まあ、なんだけど、いや、彼氏とする前に、なんか、うん、誰か有名人と私してんの。
誰？
その有名人は忘れちゃったんだけど。
ああ、そこが、そこやっぱ鮮明に覚えてないとダメだよね。
そうでしょ？それでその後に彼氏とするんだけど、横にその有名人とかもいるの、うん、なんでか。でしょ？
なん
で？状況が謎なんだけど。
すげえ夢見てんじゃん。
私は彼氏がなんか、なんつったんだっけな、それがクソ笑えたんだけど、結構夢だからさ、
待って、一番のオチがないね。
そう、オチがないんだけど、オチが、なんだっけな、なんか俺だってテクニック磨いたんだみたいなこと言うの。
誰に向けての、誰に向けてのアピールなの。
いや、そうなんだから、彼、私は別になんか悪い、そのオーディエン、なんかその被験者なんだけど、
うん、結構なんかサイコパスだね。サイコな
被験者なんだけど、オーディエンスで、
うん、
彼氏はそのなんか有名人に対して、なんか俺だってなんかテクニック磨いたんだみたいなことを言い放つ。
まあ、負けたくないという。
負けたくないっていうか、なんか俺の方が上手いだろみたいなこと言うわけよ。だから、つまりは。で、それは私はこうやって被験者として見てるんだけど、なんかその、うん、見てるし、やられてるっていう。
どういう？
え、もう意味わかんないじゃん。
すごい夢見てるね。
で、起きて、
その夢見るんだ。
すげえ夢、すごいエッチな夢見たけど、
うん、
なんか、夢のようなさ、例えばなんか、ヤマピーとエッチしてるとか、そういうのとかじゃなくて、うん、なんかその状況が。
前に誰かとしてたでしょ？
状況がなんかさ、あまりにも意味不明で。
お前、夢だからね。
そうなの。それが、
すごいね。
出来事として、面白かった最近の夢ですかね。
すごい。
ねえ。
ということでね。じゃあ、やっていきましょう、今日も。はい。
はい、今日もやっていきましょう。
はい。
ヒルサムのドゥ、ヒハです。
ドゥサムのサム、ユキカです。
イエーイ。
でもその夢が良すぎて、もう一回戻りたくて、もう一回寝たの。そしたら今度スキー場だった。
実家じゃん。
そう、スキー場で、スキー場のリフト乗ってて、なんか落ちそうですごい怖くて、怖いな、怖いなって思ってた時に、前に乗ってる二人組が、後ろ回りにリフト乗りながら一回転する夢だった。そう
するすごい。
なんか、落ちるよ、落ちるよってなったけど、そのままくるんって一回転したの。はい。
はい。
ということでね、ドゥサムグッドワークにお便りが届きましたね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがたい。どうしますか？キハさん読んでみますか？
読んでみます。
読んでみてください。
1個目でいいですよね。
うん、1個目の方に2通いただいてるんですが、そのうち1通を今日は読ませていただきます。ありがとうございます。
だってこの人ラジオネームがわかんない。
え、なんでなん？あるよ。スクショ送りますね。
はい。
あ、じゃあラジオネームだけ私が読むわ。
はい。
ラジオネーム、5キロ痩せてマックさんです。
ゆきかさん、ヒーハーさん、こんにちは。私は最近偶然に偶然が重なりドゥサムさんにで巡り会ったのですが、いざ聞いてみるとユキカさんのコレクションルックをカメラマンとして撮影していたり、ヒーハーさんが携わられている某シューズブランドのサンプルセールで接客していただいて購入させていただいたりと、意外にも同じ空間にいた過去があることに気がつきました。
すごい、ね、
そこで質問です。お二人は最近世間が狭いなぁと感じたことありますか？初めてラジオにメッセージを送ったのでおぼつかない文になってしまいましたが、よろしくお願いします。
ありがとうございます。すごい、ヒーハー合ってるってことじゃん。じゃあ、
いや、わかんない、
接客してるんだもん。すご
っ、接客したんだろうね、うん
言ってるからそれ。接客されたって言ってるから。
だってさ、
したんだろうね、
じゃない。うちのブランドで、
うん、
女の人で接客でってなったら私しか確かにいないの。あとはその、ポケットの人とかはいるけど。
うんうん、
だから、私なんだろうなと思ったっけ、きっと出会ったのがね。
間違いない。
彼女の記憶の中で、彼女か彼かしょ。うんうん、わかんないけど。
ラジオネーム5キロ痩せてマックだから、わからんどっちか。
でもなんか女の人っぽいかなと思ったんだけど。わかんない。
どうだろうね。
そう、だからなんか、
うん、
まあ私だってことを特定したんだろうけど、ごめんなさい。たくさんの人と喋りすぎて
覚えたそれそうだ。いや、これだけであの人だってわかったら怖いから、めっちゃ。
まあだよね。
うん。ゆきかさんのコレクションルックって、これね、メール届いたときに、私のコレクションルックをカメラマンとして撮影って、私、自分のコレクションの撮影、友達というか、知り合いのカメラマンの人にしか撮ってもらったことないから、えってなって、そんな人存在しなくねってなったら、ヒーハーが、コヨーテっていうチームでコレクションやった時のカメラマンに入ってたんじゃないって言ってくれて、それだってなったんだけど、それでしょうかね、どうでしょう。去年の冬に投稿の時の時でしょうか。おそらくそうでしょうね。ありがとうございます。
いや、すごい
ことだからね。人ってことだね。
カメラマンってことだよね。でもカメラマンとして撮影していたりってことは、カメラマン以外のお仕事もやられてるんですかね。
あ、でも結構そういう人いるよね。カメラマンもやってるし、古着屋もやってますとか。
あー、
カメラマンもやってるし、ファッションブランドもやってますみたいな人もいるし。
しかも接客して買ってももらってるんだ。ありがとうございます。
すごい。
嬉しいです。
私、完全に知らない人からお便り来たの初めてかもしれない。嬉しい。
いや、嬉しいよ。
青田くんも知らない人だったか、最初。
あ、そうだね。
そうだね。5キロ痩せてマック買うのかな。5キロ痩せてマックの性別のわからなさすごいな。どっちだろう。
いや、でもなんか、その、お便りの文面は結構女性的なものを感じたけどさ、ほら、ファッション業界の人、フェミニーな人多いじゃん。
わからんね。
わからんよね。
うん。わからん。これは、この文章。ありがたい。
さて、さて。
どこでどうやってドゥーサムを知ったんだろう。
そう、私ね、そうなの。まず、その、視野が狭い話の前に。
うん。どういうこと？だって、ドゥーサムに巡り合うことなんかなくない？
偶然に偶然が重なる、その偶然が気になる。
ちょっと、もしもこの回も聞いてくれてたら、この、ここを詳しく教えてほしいね。どういう偶然が重なったのか、ちょっと一回、お手数ですが、教えていただけると参考にさせていただきますので、お願いします。リスナーを獲得したいからね。世間が狭いなと感じたことは、ありますか？だそうですが。どうですか？
最近、世間が狭い。
思ったの、このメールがさ、届いたのがさ、うん、このお便りか、メールじゃない。キハがこの前さ、ヒカルちゃんが先輩の弟だったって話したじゃん。オールナイトニッポンのディレクターの。
うんうんうんうん。
その話じゃんと思ったの、これ。ちょうどその収録した後にこのメール届いてさ、うわっ、あっと思ったんだよね。
そうね、そう、前回私が、そう、大学の先輩のお父さんが、オールナイトニッポンの偉い人だったっていう。
オールナイトニッポンの偉い人。
そう、ヒカルちゃんだったっていう。まあ、いや、それ世間狭いなと思うよ。
ね。
けど、世間狭いってさ、どのぐらいの距離感なんだろう。ちょっと私からしたら、一応繋がったけど、ヒカルちゃんと。狭いなとは思わなかった。
確かに、そうか。芸大だしね、しかも。
この先輩と仲良ければ違うけど、
別に
仲良くない。仲良くないっていうか、もう、ちょっと離れてる先輩だから、Facebook は繋がってる系同レベルなんだよね。別に話したりとか、記憶そうもない。
ダメですね。それは、じゃあダメです。
でしょ？
うん。
じゃあ、世間狭いか。世間狭いか。
私、あったんだけど、この世間狭いエピソード。
うん。
めっちゃ話したくないんだよね、その内容。
何それ、どういうこと？
いや、さ、去年のさ、年末のさ、忘年会みたいのであったさ、事件、話したヒーハーに。覚えてるかわからないヒーハーがね。でもめちゃめちゃ、オブラート言ってんで話そう。コラ画像のやつ。
あ、だと思った。
あれ、すごい世間狭くない？
そうだね。
あれすごいよ、ね、
超ブラートに包むと、とある友達がいて、私たちの共通の。
そう。でもその時点でかなり絞られた、今。ちょっと、ヒーハかなり絞られた。まあでも、もう、でも、どうしてもそう絞られる。で、その友達がやってるブランドの、ルック撮影、ルックの写真の、ルックの写真がツイッターでなんかコラ画像みたいなの作られてて、
何の音？あ、すいません、オンラインが売れました。
あ、え、おめでとうございます。すごい、そんな音鳴るの？
チャリン超現金だよね。
すごいね。すごいシステム導入してるね。なんか、うん、いいね。
ごめんね、ちょっとごめんね、今途切れちゃった。
あ、そうで、ツイッターでその友達のブランドのルック写真でコラ画像が作られてて、で、そのコラ画像を作ってるアカウントを見たら、めちゃめちゃ見覚えがあるアカウントで、私が大学の時に入ってたサークル関連の人のアカウントだったの。で、え？ってなって、え、ちょっと待って、え？ってなって、よく見たら、そのコラ画像の あの、その、ルック写真に顔半みたいな感じでコラ画像されてたんだけど、そのコラ画像されてた顔が前付き合ってた人だったっていう、びっくりエピソードですね。もう、
これはびっくりエピソードだよね。いや、私聞いた時に、そんなことあるって思ったもん。そんな、
そう。え、もう、びっくりしすぎて、しかもなんかちょっともう、いや、もうなんか恥ずかしすぎて、その、平然を装ったもん、その場で。誰にも言わなかった、そこにいる人たちの。アカウントが私が知ってる人っていう話をしたけど、この写真が元彼ですとは言わなかった。あれはびっくりした、マジで。すごい変な世界だもん。
ね、言われたりしたよね。そんな再会の仕方あるって思って。
いやー、そう。もう全く接点ないからね、そのブランドの人たちと、あの、その元彼とか友達のグループは全く接点なくて、私はもうその、毎月接した人とは全然関わりがもう今ないから、
うん、
びっくりしちゃったね。これがとっておきの世間狭いエピソードですね。もう、ほぼ分かっただろうな。まあいいわ。
いや、うちらの共通の知り合いは分かっただろうね。
そうだよね。
そして今必死に探してるだろうね、あの子らが。
必死してくれないかな。まだあんのかな、そのツイート。大丈夫、聞いてる人いないから、あんまり。大丈夫。いやー、怖い怖い。さあ、どうですか、ヒハさん。検査はエピソード。私、とっておきを出しました、今。
それとっておきだよね。世間狭エピソードか。
なんかこの話をしたくなさすぎて、他の世間狭エピソードをめっちゃ考えたの。
うん。
で、なんか、あの、クリーピーナッツの、あの、DJ 松永が、
うん、
あの、新潟県長岡市出身なのね。
うんうんうん。
で、私、長岡高校なの。
うんうん。
だったの。で、あの、リバーサイド選手っていう長岡に、あの、でかい、糸魚じゃないな。でかいなんかこうショッピングモールみたいなのがあるの。
うんうん。
もうそこに行けば何でもあるみたいな、地元民
から。うんうん。
リバーサイドサイド選手の話をこの前、ね、クルピナッツがオールナイトニッポンでしてて、こうやって世間狭いに入る？入らないね。
遠すぎます。地元一緒ってやつでしょ、だから。
そう。そうなんで、正確に言うと地元一緒ではないんだけどね。私、地元から高校まで1時間ぐらいかかるから。
長岡までそんなかかるんだ。
うん、電車で1時間。1時間、電車、そうだね。電車50分ぐらいの。
世間狭いエピソードが、
うん。
ないんだよね。
あんまないよね。
ない。いや、だから、一個言えるとしたら、あの、うん、ちょっと前に話したけど、その弓、ミックスと共通の友達がいたみたいなのはびっくりした。
ああ、つーちゃんの彼女。
そう。なんか自分の芸大の時の元彼が、今会社
立ち上げ
て、アトリエ兼、なんか子供たちのアトリエをやってるんだけど、まあちょっと別の事業として、美大受験生に向けたコラムみたいなのを作ってて、それで、まあ、たくさんのいろんな大学、いろんな美大、海外、日本を合わせて行った人たちのエピソードをまとめた記事みたいなのを作ってて、だからインタビューされたんだよね。インタビューってアンケートに答えたみたいな。
うんうん、
で、それの、テストのサイトが、ページが来てて、チェックして他に誰が書いたんだろうなと思ってパーって見たら、まあ、今の彼氏とかは、あの、書いてるの知ってたから、
ああ、そうなんだ。
後ろもいて、
うんうん。
で、パーって見て、パって一番、ナンバーワンを見たの。そしたらそれがユミックスで、みたいになった
の。共有してるね。
10ページ上だった気がするんだけど。で、そっからさ、まあ、下に行くじゃん、まず。で、一番に戻った瞬間に、ユミックスで出て、ってなって。なんで
なんでなんで。
それで、ユミックスにあって、で、そんな話したり、なんか芸大の、芸大になんか行った時に、ちょうどその元彼とすれ違って、おーみたいになった時に、そんな話をしたり、
うん。あ、そうなんだ。
そう、でもなんかよくよく考えたらユミックスも女子美だし、
うんうん。
なんか別にそう遠くない人じゃんとは思ったんだよね。
美術界隈の あれがあるね。
そうそうそうそう。だから別に世間狭いのはもちろん分かった上でやっぱり狭かったっていう。
世間っていうか、あの、美術業界っていう美術界隈の狭さ。
うんうんうんうん。
なんですかね。ということでした。
ぐらいですね。
5キロ痩せたら痩せてマックさん、ありがとうございました。5キロ痩せてマック買うように頑張ってください。
はい。
そういうことですよね、これね。
じゃないの？いや、でもマックがさ、
うん。
いや、まあ、どっちでもいいね。どっちのマックなんだろうね。
マクドナルド？
いや、か、アップルのマックでしょ？マックブック。
アップルじゃないの。マクドナルド、MAC って書く人いる？
かっこよすぎか。
かっこよすぎでしょ。マックってカタカナで書いたならわかるけど。ブケルやって MAC って書いてあるから、これ多分ね、MacBook の方だったもんね。
MacBook の方か。
はい。
ほら。
うん。マック食べたいな。そうですね。5キロ痩せて、あのさ、あの、外出自粛ってかさ、今芸人さんがさ、仕事減ってさ、ね、家で、なんか全然仕事なくてずっと家にいるみたいな話をみんなしてるじゃん。
うん。
うん、でさ、濱家がさ、かまいたちのひげ伸ばしてるじゃん。
ね、
あれ、あれめっちゃかっこよかったじゃん。で、あれめっちゃかっこよくて、濱家がなんか、誰かとズームしてて、それでなんか、映像、なんだ、会話、録画して YouTube でライブみたいなのしてたんだけど、
うんうん。
なんかその外出自粛で、奥さんの料理とかずっと食べて外食してなかったらめっちゃ痩せたんだって。で、
うんうん、
本当にガリガリで、なんか外出てないからめちゃめちゃ白くて、ヒゲ生えてて、めっちゃかっこよかった。火星人みたいな感じになった、
ね。あれはめちゃめちゃかっこよかったよ。
めっちゃかっこいいよね。
最近なんかずっとダウナーなんですよね。どうしたらいいんでしょうね。
ダウナーなんですね。
そうだなーですね。なんか会話ができなくなってきてる人と。
え？重
っ？っていうか、
今してるよね。
今してるよ。
え？大丈夫？
なんか、そうね。なんかその、マジで人に興味ないわけじゃないんだけど。
ああ、もう、コミュニケーションを取る、やる気がない。
うん。そうかもね。なんか、
なかなか、そういう時ある。
なんて言うんだろう。スイッチ入んない。てか、入りすぎちゃったんだよ、一回なんか。あの、すごい飲んだ日があったの、今週。先週かな。
うん、
その前もちょっとなんか元気なかったし、会話が難しいなと思ってた。人と会話するのって大変だと思ってたんだけど、一回その飲み会挟んだら、うわーって喋った話は。喋りすぎたことで一回また後悔したわけ。
おい。
だからなんか多分、じゃあそこでだから喋らない、飲んでめちゃ喋って後悔で、また今喋らない時期なわけね。
うん。バランスがいいね。
このコロナ、コロナ騒ぎで家から出ない、まあ家からめっちゃ出てるんだけど、なんかその外で遊ぶ予定とかさ、全部なくなってるわけ。うん、だからそういう意味でのスケジュール帳全く見なくなったわけ。今日の夜何もないから。
もうずーっと何もないもんね。
そう、仕事はあるけど何もないからスケジュール帳見なくなって、そうすると友達と会わない、遊ばない、飲まない、ご飯も行かない。そうなったら、なんか本当にこう、フレッシュな出来事が自分に一つもなくなったら、本当に喋ることないんだよね。人に伝えたいこともなくなり。
ああ、なるほどね。エピソードトークがなくなるってこと、ね、
エピソードトークがなくなるし、なんかまず多分喋る数がすごい減ったんだと思うんだよね。
ああ、もともと喋るもんね。ヒーハーちゃんと。
いや、本当は喋る人なんだけど、なんか本当に喋んなくなっちゃって最近。だからなんかお酒が入った瞬間にバーンって爆発したのね。一回そのフラストレーションが。それですっげえなんか喋りすぎたと思って。
うん。
すごい落ち込んだのね。
反省するの？喋りすぎたことを。
そう。でもまた別に日常に戻ったらやっぱり喋ることとかなくて。 なんか、また落ち込むって、落ち込むっていうかこう、でなんか心に作用し始めてるね、コロナが。
ああ。
完全に。心とか神経みたいな。
この遊ばないことがね。
うん。
私もともと誰ともご飯行かないし、基本遊ばないから、全然何もない。何も変わらない。変わらない状況。しかもなんかその出勤しなくていいからさ、
うん。
なんかしたくない会話とかもしなくていいわけ。
そうだよね。
業務以外のそう、なんかこう、上辺のトークとかしなくていいの、だからめっちゃ楽だし、すごい、いい感じ。私は。
精神が、精神非常に良いということですね。
そう。まあでも、遠くに行きたいけどね。
そうね、
遠くに
行きたいね。
ラジオもずっとみんなゲームの話してるもんね。ずっとゲームしてる人がほとんど
あるよね。
芸人さん。うん。そうですね。そんな落ち込みやすい季節ですね、春。無理やり。無理やり行きますけど。
そうですね。まあコロナで落ち込むのももちろんあるし、
うん。
やっぱもう、春って落ち込む。基本。
ヒハでも好きな季節さ、春って言ってたよね、前。
うん、好き。
うん。
だからおかしいんだよ。体に異常が起きている。
ああ、うまくいってないんだ、今年は。
うん。なんか、一年の中の私が自分で気づいたっていうか、人から言われて、あ、そうなんだって思ったんだけど、だいたい年末ちょい前、11月ぐらいって私すっごいね、おかしくなるの。精神が。
どういうおかしさ、それは。はい。
なんか、うん、はいだって、ローだって、その、
あ、ぐちゃぐちゃになっちゃうんだ。
多分、ブルブルしちゃったり、うん、あの、
あんまりブルブルするっていい表現ないけどね。感情の波がブルブルするって。
ブルブルしちゃったり、
あの、
漠然とした不安を抱えて、なんか、
お
ーみたいになるわけ、おーって。
うん、
大体、11月ぐらいらしいんだ。
ああ、統計取られてんだ、ね、友達に。すげえな。
それで、
うん、
まあだから年末は結構意識してやばいなと思ってるわけ。やばいなっていうか、まあ、そうなるぞと。多分だからさ、1年間でやり残したこととか考えるとそういう気
持ち。今年何してたんだみたいな気持ちになるってこと、
ね、そうそうそうそう。それでなんか今年も私何もやってねえんじゃないかって多分毎年思うんだよね。で、その辺でブルブルしちゃうんだと思うんだけど。
ブルブルしちゃうんだ感情がね、えらい。
それがま、今更っていうか、多分11月からずっと言ってんだと思う。
今年を越せないんだ。
うん。よくない。
本当によくなさそう。かわいそう。大丈夫？苦悩してる感じだね。
人生悩みがち今。人生っていうかもう、ま、毎日悩んでるけど。なんかポジティブになれないの。
ああ、そうなのね。ポジティブに、確かポジティブにはなれない。けどね。もうなんか思考を止める感じだね。もう本当にわからない。先のことなんか考えてもわからないから今できることをしようみたいなマインド、今は私は。
そうね。そうだね。
うん。
そうだよね。
ということでね、日原さん。日原さんの持ち込み企画に行きますよ。
はい。日原の持ち込み企画。
はい。
まだくしゃみ出そう。あ、大丈夫。
声張って、声張って。
始まりの季節？は、春なんて大嫌いだ！春ソングベスト2！
イエーイ！急に入ったスイッチ。はい、ということで、ひろさんの持ち込み企画です。
はい、闇が照らされの心にちょっぴりあったかい歌をお届けしますっていう感じでやっていきます。
ああ、いい企画ですね、随分と。ナイスアイデアですね。
春、うん、一応始まり、終わりと始まりの季節、まあ、どうしても暦的に。
そうですね。終わりと始まり、出会いと別れ。
出会いと別れ、うん、そこに添える桜みたいなのが春だったん
ですけど。はい、添える桜。
まあ、終わり始まりがないじゃないですか、大人になるとね、基本は。なんか、
ああ、まあ、そうだね。自分で動かないとないね。
そう。
うん。
そうするとなんか春って逆に鬱陶しいじゃん。なんか、世の中はなんか、わーとかキャーとかやってるけど、別に私何も変わんないし。
わあ。そう
だけど、今年の春は、
何も変わりはしない。うん。
コロナで終わりを感じさせられてる。
そう、ね、世界の終わりを感じ始めてるよね。
そうなの。
うん。
世界の終わり。そして、
世界の終わり。
いや、世界の終わりだ
って言
うとさ、うん、うん。なんか仕事でインドネシアの、インドネシア人の女の子とズームすることがよくあるんだけど、
うんうんうん、
話してたら、片言の日本、片言じゃないな、まあまあ喋れんの、日本語は。だけどやっぱ、インドネーションとかが変だったりは時々するんだけど、なんかいろんな話をしてて、最後、途中でその子が言ったのが、だって、世界終わるじゃんって。
明るくね。
爆笑。
いいな、そこ。今のとこジングルにしたいね。だって、世界終わるじゃん。
普通の仕事の中での、ズームのやりとりなんだけど、やっぱこう、うん、コロナの影響は、うちも受けてるからさ、いろんなところでね、ちょこちょこね、
うんうん。
で、まあ、うまくいかないとか、そこがうまくいかない、うまくいかないが多いね。うまくいかないとか、早くできないとか、すぐ出てこないとか、いろんなこう問題があって、なんでみたいなこと聞いたりとかしたら、うん、だって世界終わるじゃんって言われて。
すげえ、広いところで答えてきたの。
はい、みんなで爆笑しました、それで。まあでも、いや、だけどさ、ってなるんだけどね、話的には。
ちょっと待ってやってね。世界終わるじゃんで、もう終わっちゃうからね、話が。
終わっちゃ困るんだよっていう話があるんだけど。まあそうそう、そんなさ、終わりを感じてるこの春。
はい。はい。特別な春ですね。特別
な春に、まあ、ちょっぴりあったかい春歌じゃなくてもいいんだけど、まあ、歌をお届けしようかなっていう企画です。うん、
一人二曲選ぶという指示のもと選んでまいりました、斉藤。
はい、ありがとうございます。
ベスト2というね。もう、春の歌ってなったら、うん、何個か浮かんだんだけど、うん、あ、これはヒーハーが選ぶかもしれないっていうのは省いてきました。
嘘、待って、私も、いや、ずるいこと言っていい？
あ、うん。
めっちゃ出てると今、ここの手元にね。この手元にめっちゃあるんだけど、あ、
全然、ちょっと、あ、めっちゃある。すっごいあるじゃん。え、今の全部曲の候補？
そうです。
10曲ぐらいあるじゃん。すげえ考えてるじゃん。
あれはな、これはな、いや、好きだけどとか、これはベターすぎるなとか、いろいろ考えて、うん、選べなくなって、いやもう、ゆきかの出したものに対しての、もうアンサーソングみたいな感じで。
うわ、ずる。めっちゃずるいじゃん。選定私もしかしてこれ。うわ、ずる。
出したものに対しての、そう来るならこれみたいなことができたらいいかなっていう、すごい。
ああ、うまいことやってるわ、この人。じゃあいいよ。先にやるよ。そうで寒いな。
すごい、私、ツーショットになっちゃった。
マイエと？
うん。
だだ
ーん。ムカつく。
残念でした。
ね。
かっこいいな、濱家。
てかね、ほぼ濱家とユキカが同化しててね。
そう。濱家に吸い込まれつつあるから、私は今。はい、じゃあそんなこんなですね。
はい。
じゃあ、斉藤の春ソングベスト2。発表します。ヒーハーサングラスかけ始めた。夏だね。え、てかさ、春の歌って考えててさ、思ったんだけどさ、 夏にぴったりの歌ってめっちゃ多くない？
多いよ。
ね、春ってあんまないよね。
うん、多いよ。
なんでサングラスかけてんだこの人。
いや、なんかね、メガネでさ、なんかこう、ガシャガシャしてるじゃん。かわいいなと思って、私もできないかなと思ったけどさ、どのサングラスかけてもできない。
多分ね、ヒーハーのね、この背景とのやり方、なんかちょっと違うんだよね。私ね、なんか消えちゃうの。ほら、手も消えるでしょ？まだ手消えないでしょ？なんか多分、あれが違うのかな？パソコンの何かが。
これだ。
お、すげえ、できたじゃん。でも、鼻しか残ってない、ヒーハー。すごい。おぎはぎの上に、ゆきかに、ヒーハーがどうかしてる。怖え。怖い怖い怖い。え、なんかやだ。心霊の映画みたい。ホラーだよ。他出てきそうだもん、貞子。ちょっと戻して。
戻す。
うん、怖いから。
はい。
はい。そう。でね、夏のバンドがすごい多いけど、春ってなんだって思って、考えたときに、二つバンドが出てきたんですね。
はい。
で、スピッツとクルリ。
ですよね。
ですよね。春ですよね。でね。
ですよね。
スピッツはね、ヒーハーが出すかなと思って避けました。
はい。
くるりの、ハイウェイ。
あー、そっちで来るか、くるりもね。
はい。ハイウェイ、ちょっとじゃあ、ハイウェイ。
あるじゃん。
あります。でももう、パッて思いついたのは、ハイウェイかな、と思いました。あ、春ですね。踊ってる。ヒーハーが踊ってる。めっちゃいいんだよね。すーげー踊ってる。ダメな。全然ダウンしてないように見えるけどな。
カラギンチってやつだよ、これが。
完全にカラギンチ。完全にカラギンチ。すごい踊り方が昭和、なんか。いい歌ですね。これ春っぽくない？
春っぽい。
だよね。そういうことですね。はい、それがまず1曲目でした、斉藤。
じゃあそれのアンサーソングしてもいいですか？
やば、1曲ずつ発表していくスタイルいいね。そのアンサーソングのスタイルずるいんだけど、まあ主催者だからいいよ。主催ヒーハーだから認める、それは。
いや、じゃあやっぱハイウェイを聴いてる、うん、聞く状態って、なんか、なんだろうな、車とか乗ってるときいいよねっていう気持ち。
そうですよね。ハイウェイって言ってるぐらいだからね。
いや、やっぱそうだよね。
うん。あ、でもね、晴れた日のね、晴れた、お、なんか、ラジオさんが、お、すごい、ラジオさんごっこ、生収録するんだって。すごい、ラジオさんごっこから、写真が届いて、今 LINE で。すげえ。ちょっと後で見よう。晴れた春の日にハイウェイ聞くのいいんですよね。
じゃあ、ちょっとこれにします。
アンサーソング。
全然音が流れないね。なんで？あ、来た来た来た、
全然うまくいってないじゃん。
サニーデイサービスのセツナ。
あ、いいですね。
あんまちゃんと聞いたことないかも。かな元気だ。
切なの恋人。
いいですね。ドライブしたいですね、こりゃ。
もうハイウェイが来たらこれだなって感じでした。もう、
うわ、ドライブの愛されるスタイル。
いやいや、ぜひ、なんか聞いてる、このラジオ聞いてる人で、うちらが聞いてる音楽に多少興味がある人は、あの、こういう流れで聞いた方がいいと思って。
レコメンド。いや、いいですね。じゃあ、斉藤の2曲目いきます。
はい。
これはね、ヒーハーはね、あんまり知らないかもしれない。けれども、あ、ちょっと待ってください。
いろんな話をしてきたね。二人落ち着いてきたよ。やっと今ミモザが揺れる。
金子
綾乃
ちゃん。
あ、金子綾乃のセゾンっていう曲なんだけど、これ今日聴いてて、後半の歌詞でね、ここここ、このね、
4月も終わる、
ぴったりじゃない今に。
ぴったり、ミモザもぴったり。
そう。これめっちゃいいんだよ、歌詞。綺麗だと思うもの、空の色、キャラクターのキーチェーン。素晴らしい。ということですね。さあ、最短2曲目は金子綾乃のセゾンでしたが、アンサーソングはどうですか？
うわ
ぁ。むずそう。
こりゃむずいなぁ。いやぁ、なんかこう。
アンサーソングって何ってか。
いや、まあそうだけど、謎のルール。え、ちょっと、この流れ結構いいの気づいてる。ハイウェイからのセゾンからのセゾン、結構いいの気づいてる。
どういうこと？どういうこと？どういうこと？いいこと気づいてるって。結構いいのか、今流れとしては。
え、いいと思うんだけど。まあ、ちなみにサニーデイサービスのセツナの歌詞は、はっきり意味わかんないと思う、マジで。意味わかんないもん。
ちょっとググる後で。意味わかんない。え、ちょっと読み上げて。
夕暮れの街切り取ってピンクの呪文かける魔女たちの季節。
意味わかんないけど、わかるね。いいね。
緩やかな放物線描き、空落下するパラシュートライター。初めから汚れちまってる、眠ることない魂。また今日もいつものところで待ってる刹那の恋人。
よくわかる、よくわかりはしないけど、まあ、うん、いい。ポエム的な、ポエム的な。
感じ取れ系ですね。
うん、
割と、あ、まあ、金子綾乃もかなり文学的じゃない？
うん。それで言うと、スピッツが一番わかんない、何言ってるか。
いや、ここでスピッツのあれ出す？
出す？まあ、名曲は一つありますよね。このでも4曲の一番最後の1曲だよ、ヒーハー。考えてね、よく。
え、めちゃめちゃ外しに行きたい気持ちと、
うん。
スピッツで置きに行きたい気持ちもある。
任せます。まあ、ヒーハーのベスト2として今発表してるのでね。
じゃあもうこの流れで、
うん、
スピッツではないでも超文学的路線で一個選曲いたします。
すごい。
いやこれでもね有名だと思いますよ。
もう泣いちゃう。エモ。
フジファブリックの桜の季節。
はい。でれれれ桜の季節過ぎたら遠くの街に行くのか。最高ですね。
桜が1秒も出てこない PV ね。
そうなんだ。PV 知らね。
そのあたりがさすがだなって思っちゃう。
いいね。
なんか、志村さんは、まあもう、結構文学的な感じでしたね、今回は。
いい。え、もうめちゃめちゃ好き、フジファブリック。
エモエモだね。
いやー、エモいね。フジファブリックもでも結構夏かなと思ったの。バンドの感じとしては。夏の夕暮れみたいなイメージない？
あるね。
そう。確かにそれがあったね。桜の季節さ、なんだっけ？
桜の季節。
桜の季節。フジファブリックもいいですね。はぁ、あ。素晴らしい。いいですね。いい流れですね。
いい流れ。これ4曲は全然連続して聴ける流れだよね。
かなりいいプレイリストじゃないですか。くるり、サニーデイサービス、金子屋の、フジファブリック。
みんなの春の夜に、夜でも朝でも、ぜひ。
晴れた日がいいですね。晴れた日に聴いてください。
そうね。これなんかどんより、まあ、どんよりみんなしてるよね、多少はね。なんか結構浄化ソングじゃない？
確かに、なんかもうそんな考えなくても、生活は美しいよみたいな歌じゃない、結構、どれも。
そうそう。そうなのよ。
うん。
で、ここに、もう本当に、もうこのプレイリストを本当に完璧に仕上げるんだったら、やっぱスピッツのあの曲は最後にぜひ入れた方がいいよね。
じゃあ、その曲を流して、バイバイしますか？
あ、マジ。コメント欄にあの曲のね、
うん、
空気清浄機って書いてあったの。
いや、本当にいい曲だよね。歌詞がさ、神だよね。
ちょ、待って。これどうする？うちら、思ってる曲違ったら。
え？やば。え？いくよ？
いいよ。
え、これでしょ？あ、待って。音量ゼロになってた。もう一回もう一
回。ああ、よかった。合ってる合ってる。
どうした？変な顔するのやめて。みんなが元気に踊っております。あまあ、空気清浄機ですね、これは。
うん。
なんか、サナさんって本当に違うな。スピッツって春だよね、なんか。
春だね。
あ、でも、夏のドライブもいいな。あ、ドライブ行きたいな。
なんか、この曲は改めてさ、高校を見る中で歌詞とかも結構見たのよ。
うん、
外せんって思った理由は、こんなに空気みたいにさらっとしてんのに、
うん、
ちゃんと深いこと言ってくれてんだよね。
そう、歌詞がもうえぐい、最高で、
ちゃんと心をガサガサしてくれんの、ヤスリで、
それで、それいいの？
いや、めっちゃなんか細かい番手のヤスリで、
うん、
さらさらって撫でられる気持ち。
例えが美大だな。細かいバンズのヤスリ。
ちゃんと引っかかるんだけど、痛くはないみたいな。なんなら自分の心のトゲがちょっと丸くなったかもみたいな。そのヤスリによって。
うん。ということです、皆さん。ぜひ聞いてみてください。
で、春の歌でした。
はい。ということで、天気がね、最近はいいですからね。いい音楽を聴いて、ちょっと寒いけど、ゆっくり暮らしましょう。今日はここまで。
じゃあじゃあ。
バイバーイ。
みんな、ラジオ聞いてくれてありがとう。
ルー様グッドワークでは皆様からのお便りを募集してます。 Google フォームまたは Gmail から送ってね。
ポッドキャストや Twitter にリンクがあるよ。メールはlusamgw@gmail.com losomegw@gmail.com まで。お便り
お待ちしてます。